相対性理論で世界観を一変させた偉人、アルバート・アインシュタイン。相対性理論の発見。20世紀初頭は、19世紀に行われた産業革命の技術革新により、生活が速い速度で発展していた激動の時代でした。鉄道は人間を大陸から大陸に素早く運び、機械化された工場では大勢の労働者が新しい商品を大量生産していました。科学の世界でも19世紀から20世紀にかけて後世に残る発見が相次ぎました。1898年にフランスのキュリー夫妻がラジウムを発見し、1903年にはアメリカのライト兄弟がガソリンエンジンによる飛行実験に成功しています。アメリカで飛行実験が成功したのと同じ年、美しい山々が見渡せるスイスの町ベルンの特許局に一人の青年が技術専門官として勤めていました。チューリッヒ工科大学を優秀な成績で卒業したアルバート・アインシュタインです。彼はカールした黒髪に親しみやすい笑顔の好青年でした。アルバートが住む古いレンガ造りのアパートには、数学や物理が大好きなコンラッド・ハビヒトとモーリス・ソロビンの二人が毎日のように訪れていました。アルバートたちは自分たちの集まりをオリンピア・アカデミーと名付けて、物理をはじめ科学や哲学など知的な探求に余念がありません。時には朝まで科学界の新発見や法則について議論することもありました。この日はアメリカの科学者二人が行った光の実験の結果についてそれぞれが意見を述べました。実験の結果、いつも光の速さは変わらないことが分かりました。この結果については、世界中の物理学者からもいろいろな意見が出ているけど、誰もまだ光の謎を解き明かしてはいないようですね、とアルバートが言いました。アルバートも光の性質については、子供の頃からずっと考えてきたことがあります。ですから、光に関係した論文なら、世界中の科学者のどんな小さな論文でも全部読んでいました。友人2人が帰ってから、アルバートは彼の部屋に置いてあるピアノの蓋を開けて、大好きなモーツァルトのソナタを引き出しました。しかし、頭の中では、先ほど話した光の実験のことを繰り返し考えていました。アルバートは幼い頃から音楽が大好きなお母さんにピアノとバイオリンを習いました。思考がまとまらない時には楽器を演奏することで思考の絡まりがなくなって素敵なアイデアが生まれてくることがありました。もう少し、ほんのもう少しで長年求めていた素晴らしい回答を見つけることができる。アルバートはその姿を追い求めて2週間ほどピアノを弾き続けました。そして時折演奏の手を止めては鉛筆でレポート用紙に難しい数式を書いていきました。ピアノを弾かなくなった日、アルバートは喜びいっぱいの笑顔を浮かべて数枚のレポート用紙を手に持って部屋を出てきました。そこに書かれていた光の性質、それこそが一夜にして世界を変えた理論、特殊相対性理論でした。相対性理論。ではアルバートが発見した特殊相対性理論というのはどのような法則だったのでしょうか。その前にアルバートが科学思想に対してどんな素晴らしい貢献をしたかを知るには、彼以前の人たちが基本としていた物理の法則をどのように理解していたかを見てみることが一番でしょう。これまでほとんどの科学者は17世紀の天才物理学者アイザック・ニュートンの提唱した理論を信じてきました。ニュートンの法則の中でも最も重要なのはリンゴの落下から気がついた運動の法則と引力の働きに関する法則です。自然界のどの物体も他の物体と引き合う力、万有引力を持っていて、その引力の大きさはそれぞれの物体の質量によって違います。ニュートンは物体に外から力が働かない限り変化の状態は常に一定だと言いました。しかしニュートンの法則では十分に説明しきれない高速の世界における物理学の問題がありましたが、アルバート以外の科学者には時間と空間に